鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴49年鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋は、まずはオープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、猫パブリッシングっていうですね、鉄道雑誌を発行している会社で、RM ライブラリーっていう、一つの鉄道にスポットを当てるっていう、もうシリーズものがあるんですけど、最新のですね、303号ではですね、優別鉄道とそれから尺別鉄道のお話がありました、はい、でこの優別鉄道は釧路と、それから優別炭鉱阿寒町のですね、
はい、
それから尺別鉄道が尺別とそれからの尺別炭山、まあ、この2つ結んでて、大正時代に、まあ、開業したんですが、1970年ですから昭和45年に、まあ、いずれも、廃止になった路線で、もう廃止になってからもう50年以上経つんですけども、いろんなですね、当時の写真を使ってですね、優別鉄道そして、尺別鉄道が、どういう成り立ちで、どういう、まあ、運用っていうかされたのかとかっていうのはですね、実は私のお友達 の、 今千歳に住んでる奥山さんっていう方が、
はい、
作られて、ちょっと私も協力をさせていただきました。多分主な書店でも販売もしてると思います。そして、今月の末にはですね、これの、まあ、今度車両編ということで、2冊目が出る予定になっておりますので、ぜひそちらもお買い求めいただきたいと思います。
はい、まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした、
はい、
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、先週に引き続きましてですね、バスから釧路の街を考える会の森さんにお越しいただいております。森さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、いつもはですね、路線バス、そして、都市間バスで貸し切りバスというような、3日間やるんですけど、前回路線バスの釧路バスさんだけで終わっちゃったので今日はですね、まず、はい、その続きということで、どうでしょうか、赤バスさんに行ってみますか。
はい、
ちょっとダイヤ改正があればということで、はい、
赤バスさん、ちょっとあと根室さんも一緒にちょっとやりたいと思いますけども、
はい、
まあ、今回は赤バスさんは10月についてはですね、情報はありませんでした。
はい、
釧路バスさんと共同で乗り入れている、
ま
あ、例えば小田野線とか昭和線とかで、
はい、
まあ、こう変更があればですね、
はい、
10月にやって、それから11月のダイヤ改正、
はい、
冬ダイヤの改正という形になります、ね、うん、こちらのちょっとまだこれからと、
は
い、ということになりますけども、はいはい、まあ、そちらの方と、
はい、
まあ、あとは、根室交通さんは、中標津空港線、
はい、
まあ、こちらの方のダイヤ、
はい、
まあですね、まあ、飛行機のダイヤが若干変わったらしいんですが、バスの方は変更ありませんということで、
はい、
なっておりましたので、で今中標津空港線はですね、
はい、
普通に路線バス化みたいな感じになってですね、もともとあったアットコ線、
うん、はい、
アットコ中標津、
はい、
あれがなくなって、そこの部分をこう路線として担ってる、うん、はい、ということになりましたので、はいはい、まあ、便数は半分になったんですけど、うん、はい、まあ、基本的にはバスは途切れず走っているということでございます、はい、それは引き続きということになっておりますので、はい、まあ、今のところは変更はないということで、まあ、その2社に関してはですね、はい、今のところは例年通りなのかなと、
はい、
まあ、例年前期通りと言いますかね、
はいはいはい、
通りなのかなというふうに思います。
はい、はいはいはい、ありがとうございました。でその路線バスの、はい、車両は何か動きとかって何かありましたでしょうかね。
車両の方はですね、この前598号まで確かですね、
はい、
僕はお話ししてると思うんですよ。
春ですね、はい、
で今、釧路で登録あるのは599号車という車両が1台登録、
はい、
これ阿寒バスさんの、
はい、
空港連絡船1台、
はい、
真っ白で来てると思います。
うん、
で、一応ですね、
はい、
多分色は後で変えると思うんですけど、
はいはい、
今ちょっと車両がどうしても少ないということで、ええ、あの整備をして、でも登録は終わってます、
はいはい、どちらから来たバス、
普通にまあ貸し切りのバスですね。それをまあ改造してワンマンにして、
はい、
で今回トイレも何もついてないんで、あの普通に貸し切りのバスをということで、はい、先に入ってる594、595、596と同じ顔をした、
はい、
三菱ふそうエロ、エロクイーンかな、エアロエースだ、
はい、
そちらの車になってます、はい、ですので1台空港線が増えたということになっております。
いや、 やっぱ空港線ってやっぱり釧路空港がこう、はい、まあ、海外とかと含めてやっぱり利用者がやっぱり多いですからね。
で、まあ、今、まあ、車両がですね、はい、なかなかやりくりが結構いっぱいいっぱいなものですから、はい、普通に路線バスも、はい、岡玉線の関係になると路線バスが入ったりしてるんですよね、
はい、
そんなのもあってですね、うん、結構車やりくり大変な中でですね、はい、一で増車されるということなんで、はい、ちょっと少しはあれなのかなと思いますけども。
そしてアカンパスさん、今なんですか、ね、スマホで、はい、乗車券が、購入できますんで、
はい、
あれ結構便利なんですよね。
そうですね、はい、やっぱり僕もこの前7月に東京行って8月に三重って行ってきたんですよ、
はい、
でやっぱり向こうの方々みんなピッピなんですよ ね、
そうですね、
現金で硬券買ってるの僕ぐらいですけど、みんな入ってないかってぐらい、
それ気持ちわかります
ね、はい、僕はそっちの方がしっくりくるんですけど、なかなかこうですね、
はい、
いやーすごいなと思ってですね。
そうですね、
もう都会はすごいな
と。すごいですね、まあ惜しむらくはやっぱり空港バスぐらいで、なんか交通系の、がちょっと使えると、ピッ、タッチでピッっていうのが使えると、はい、ちょっと嬉しいかなと思うんですけどね。
だからもしかしたらこれからの、そういう風になってくるとは思うんですよね、はい、これだけいろんな人が入ってくると、
はい、
まあ、もちろん日本人だけじゃなくて外国人もそうですけども、
そうですね、はい、
そうなってくると、はい、やっぱりそういった形にはならざるを得なくなるんじゃないかなというふうに思いますね、はい、まあ、地域によってはやっぱり、はい、そういった、
はい、
交通系のものを持って、はい、もう使えるっていうバス会社さんもたくさんやっぱありますんで、うんうん、
出てきましたね、
だからその辺はこれからやっぱこの地区もですね、考えていかなきゃならないのかなというふうに思いますね、
はいはい、はあ、まあ、ね、お金のかかる話だから、ちょっとこう、まあ、軽率ではあまり言えないですけど、やっぱ今だんだんそういうタッチ式の方がやっぱ、ちょっと多くなってきましたね、
やっぱりこう、まあ、日進月歩というかですね、どんどんどんどんこう、はい、まあ、そもそも財布持たなくなってきていますよね、皆さん、
はい、
そうすると、はい、やっぱりそういう形に、
私イオンカード派ですね、
あ、確かに、はい、
まあ、あれ1枚あれば、まあ、市内のバス
そうです、ね、乗れますからね、
乗れますからね、
はい、まあ、それだけでもだいぶこう進歩したのかなというふうに思いますけどね、は
い、
あれ入れるのにもやっぱりかなり時間もかかりますしね、
はい、かかりましたね、
かなりやっぱりこう費用もかかってると思うんですね、かかね、ですので、まあ、一つこう新しいことをやると、まあ、システムも全部変えなきゃならないし、バス1台ならいいですけどね、
はい、
バス90台とかですからね、
そうですね、
だからその辺もですね、はい、なかなかこう1回で導入できるのかっていうふうになっちゃうと、はい、なかなか難しいところもあるのかなっていうふうには思いますけども、
はい、じゃあ一応じゃあ路線バスは一応この辺にしておいて、
はい、
じゃあ今度は都市間バスで、はい、何か、なんか目立った動きとかってありますでしょうか。
はい、まあ、根室線はこの前、
先
週ちょっと話ししたので、スターライト釧路号なんですけど、
はい、
まあ、こちらの方ですね、今回の時刻表から夜便が完全になくなっちゃいました
ので
、やっぱりこう、まあ、もう一応中止というか、はい、休止というか、
はい、形的にはね、
まあ、はい、まあ、これはまあ、車両のやりくりというか、乗務員さんのやりくりがつかないということになったので、まあ、これは致し方ないのかなと、それともう一つは、2人乗務員体制と1人乗務員体制ということでなってますので、まあ、2人の時は従来通り、1人の時は中間で30分ずつぐらいかな、
はい、
休憩を取るということで、そういう形にして負担を軽減するというふうになりました。でニュースターさんは、
はい、
も同じなんですけども、
はい、
ニュースターさんは夜があるんで、
はい、
そのまんま従来通りの運行、
はい、
で経路がですね、去年スターライト変わりまして、
は
い、釧路駅始発からですね、
はい、
昭和の農協前を抜けて、
はい、
もう高速にビューンと西から入っちゃう、
西からですかね、
入っちゃうんですよね、はい、 あのニュースターさんはそのまま昔のままなんで、あの国道昔38号線通っていくパターンなんで、
はいはいはい、ニュースターさんの方は38号線ずっと通ってお楽しみから、はい、赤インターから入って、
赤インターだと思うんですよね、確か変わってないはずですね、はい、まあ、それと、はい、まあ、釧路さんにスターライトの新車が、
お、
はい、
お
来ました、
お、
ナンバー5000番、今度は緑ナンバーで5000番 で、
はい、
で今回の新車からですね、はい、ちょっと2つ違うところがありまして、1つはまずハイデッカーになりました。
お
ということで、あの背の高いバスから背の低いバスに、
そうですね、
なります。
ちょっと変わってますね、今までとなんかだんだん背が高くなっていくよう な、 なんかイメージ、
まあ、マックス高いバスだったんですよ、ずっと、はい、で、まあ、例えば根室交通さんで出てるオーロラ号っていう、の札幌根室間走ってるバスもハイデッカーですし、
は
い、
あ、
それもスーパーハイデッカーからハイデッカーにしたんですよ。
うーん、
でニュースター号はもうずっとハイデッカーじゃなくて、あの普通の、
はい、なるほど、
はい、低いバスなんですよ、はい、で今回釧路さんもそういう風にハイデッカーにしました。で、オートマだそうです。
あら、
お、
ついについ
にオートマだそうです。で、見てきました、見てきましたというか遠目から見ましたけども、
はい、
やっぱりちょっと低いバスは低いですよね、うん、
はい、
でハイデッカー、釧路さんにハイデッカーのバスって今ないんで、みんな貸し切りもスーパーなんで、
はい、
あのなんとなくこうちょっとした違和感が、
は
い、なんかちょっとギュッと縮まったようなイメージなんですよ、ね、ギュッと縮まったイメージがあって、はい、でも楽しみですよね。
そうですね、
まあ、その車が、久しぶりに新車なんでですね、
はい、
ちょっとあのいいなっていうふうに思います。
やっぱり新車だとやっぱり新車の匂いみたいなのがあるんですかね。
そう、ありますね、絶対ですよね。これはちょっと乗りたいなと思ってますけどね。
あ、まあ、あの鉄道にも匂い鉄って匂いバスっていうのが、あるんじゃないかなと思って、
いや、いいですね、
はい、
いや、乗ってみたいです。
あ、そうですか。
あとは、
はい、
サンライズ号は、
サンライズ、はい、
これも実は減便しまして、あの北見、
はい、
旭川間の路線がですね、朝と夜走ってたんですけど、それが廃止になって、
はい、
まあ、一本通しで釧路から旭川ということで、
はい、
2往復しているというところでございます。まあ、こちらの方もですね、乗る乗らないとかの以前にです、やっぱ乗務員さんだということで、そういったところにこう、はい、いろんなしわ寄せが実はしているのかなと思いますね、
まあ、長丁場ですからね、
長丁場もそうですし、はい、やはりこう乗務員さんの絶対数が足りないっていうですね、これ多分北海道どこのバス会社さんもそうだと思います、はいはいはい、上鉄バスさんなんかもですね、
うん、
札幌駅から定山会系までのバスがですね、はいはい、3分の1ぐらいになるみたいな話で、
うん、ほとんど巻まないから、
巻まないからになっちゃうんですよね、はい、っていうのはやっぱりこう短くすることによって、はい、運転手さんの負担もそうですし、
はいはい、
その分廃止になった区間ですね、はいはい、その分の運転手さんを回せるというふうに考えていると思うんですけど、はいはい、もう本当にですね、やりくり大変だと、
大変なんですね、
いう話をされてましたので、
もうなんか私なんかもなんか乗り換えが大好きなので、別にあのマコマ台で乗り換えようが、
はい、
別になんてことはないんですけどね、別に、
もう全然なってことない、待ってる時間とかですね、その間に見るバスの風景とかですね、なんでこの車号が来たんだみたいなですね、そういうのが楽しい、
まあありますね、いや、でもまあでも運転手さんが足りないっていうのは、まあ、ある程度やむを得ないんですけど、そこ で、 あれです、ね、バス会社さんではいろいろな措置をなんかやってるそうなんですが、
はい、
今回もなんかまたバス会社さんでそういうバスの運転体験会があるというふうにちょっと聞いたんですが、
はいはい、バス運転体験&合同就職相談会2025釧路ということで、はい、こちら毎年実はやっております、はいはい、10月25日土曜日の10時から14時ですね、
はい、
会場は釧路運転免許試験場にてやっております、はい、こちらの方ですね、事前登録だとか予約とかありませんので、
はい、
当日行っていただいて、普通免許があれば、
はい、
皆さんバスには、うん、乗車できます、
はい、
乗車というのは体験できますので、
はい、
ぜひともですね、運転免許証を持ってですね、
はい、
行っていただきたいと思います。釧路バスさん、阿寒バスさん、根室交通さんの3社のバスが、
はい、
揃っておりますので、
はい、
全部乗れます、
はい、
全部乗れますし、うん、またですね、合同就職相談会ということですので、はい、お仕事に興味のある方もですね、ぜひ行っていただきたいなと思います、はい、ちなみに昨年ですね、2人から3名、この相談会を経てですね、うんうん、運転手さんになっております、
はい、
でその方もですね、今回来てですね、お話をしていただけるということですので、はいはい、ぜひ行っていただきたいなと。ちなみに私は小さい時バスの運転手になりたくてですね、うん、この運転体験会行ってですね、夢が叶ったんですよ。でも私は普通免許しかなかったものですから、ないものですからね、皆さんこのバス会社の関係者の方に、はい、2種持ってなかったのって言われて、いやいやいやいや、とんでもないとんでもないと、
なかなかですよ
ですね、
まあ、じゃあ、10月25日、
はい、
ぜひ興味のある方は、
はい、
運転 免許
試験場、
試験場ですね、
はい、
の方にということですね、
はい、
はい、終わりました。はい、今日もですね、バスから釧路の街を考える会の森さんにお越しいただきました、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、お送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴55年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして、ゲストにはバスから釧路の街を考える会副代表の森圭一郎さんを迎えしています。
はい、
FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
皆さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。